おはようございます。今日は本当に嬉しいことがたくさんある礼拝です。昨日は鶴見の月1回の礼拝が昨日から始まりまして、たくさんの方がお見えくださったんですけども、その中で一人の青年の男性の方がイエス様をはっきり信じる決心もなさいました。本当にもう人がイエス様を信じて救われること以上にですね、嬉しいことはないんですね。で、先週金曜日がちょうど世界婦人祈祷日で、この教会が会場になっていたわけです。子どもさんを入れて80名近い方が来られたんでしょうか。ちょうど今回のテーマがエジプトだったんですね。で、このエジプトというのは聖書にはアブラハムが飢饉の時にそこに行くわけです。それが創世記12章にありますが、そこから登場してくるわけです。あとこのヤコブが72の家族と一緒に行って、やがてそこでイスラエル民族になる、これがエジプトです。で、モーセがこのイスラエル民族をエジプトから約束の地に連れ戻す、いわゆる出エジプトっていうのがあるんですね。で、この新約聖書には実はペンテコステの日にいろんな国々の人がエルサレムに来ていた。で、聖霊が臨んだ時に彼らがそれぞれの違った国から来ている人々の母国語で神を褒めたたえているのを聞いたということが書かれています。で、どういう国々から来ていたか、そこを見ていくとそこにエジプトというのもあるんですね。ですから、そのエジプトから来ていた人たちが聖霊経験を目の前に見て、あるいは彼らもそうしたかも分かりません。やがてエジプトに帰ってこの福音を述べて伝えていったということが考えられます。実際はマルコがですね、この教会を形成していったともこう言われているんですけども、この宗教改革の後で初めてエジプトにこのプロテスタントの宣教をした方はドイツのルーテル派の方なんだそうですね。私もその本を読みましてね、その祈り会の本を読んで初めて分かりました。もう本当深く感銘を受けました。1633年から4年と書いてたと思いますけど、宗教改革起こって100年ぐらいはどうですよね。で、しかし彼はですね、ペーター・ヘリクソンという方だったかな、そのスパイ容疑をかけられて斬首されるんですね。首を切られる、殉教するわけです。こういうその殉教の歴史がこのエジプトの中にもあるんだなということを覚えました。で、そういうこの歴史を見ていく中でですね、エジプトのクリスチャンの多くの方はいわゆるこのコプト正教会、そのコンスタンティヌスによってキリスト教の信仰の自由が許されました。で、313年からですね、エジプトにおいてもキリスト教が国の宗教のようになっていくんですが、その時からこのコプト時代っていうのが始まるんですね。コプト語っていうのがあります。で、そこから生まれたこのクリスチャンたちが多いんですけれども、でも、その後のこの17世紀のその迫害、いろんなその歴史を見る中でですね、世界どこでもそうなんですね。どこの国においても福音が述べ伝えられていくというところにはですね、誰かの祈りがあるんです。誰かの叫びがあるんです。もしあなたがですね、今70億おりますね。日本も1億2700万でしょうか。もうでも何十年か経つとですね、もう人口が急激に4割ぐらい減ると言われてますけど、でも今あなたがですね、その一人として神様に叫ぶならば変化が起こります。奇跡が起こります。神に叫ばなきゃいけない。人に叫んでもしょうがないですで、もう叫ぶとこないから子供に叫ぶ人もおりますけど、それは間違いですよ。神様に叫ぶ。で、今日は神様に叫んで偉大な奇跡を経験した有名な人のお話を、聖書から見たいと思っています。歴代史の第一の4章です。歴代史の第一の4章の9節から10節、名前を言いますと、もうほとんどの方が知ってるよとおっしゃると思うんですけれども、第一歴代史4章の9節と10節です。631ページになりますが、一緒に読んでください。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。 彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますように、御手が私と共にあり災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。ヤベツという人はユダ族です。ユダ族っていうのはイエス様がお生まれになったこの家系なんですね。ですからイエス様はユダの獅子ライオンというふうにも呼ばれるわけです。彼はユダ族の重んじられた人、この下の方の注釈を見ますと頭であったと書かれています。リーダーなんですね。しかしこのヤベツという名前の意味はあんまりいい名前じゃないんです。もし皆さんがですね、自分の名前を説明するときにあまりいい意味の持っていない名前であれば紹介しにくいと思いますね。私はマサカズというんですが、紹介するときに人によって紹介の仕方を多少変えるんです。はい、例えばこう紹介しますね。正しいに平和の和ですと言います、ね、私は福のですから英語ではこう説明します。幸福の野原の中に正しさと平和があるんですと言います。かっこいいでしょ。で、私の両親は私が生まれた時はクリスチャンではありませんでした。でもそういう願いを込めてきっと名前を付けてくれたんだと思います。あなたが名付けられたその名前の背後にあなたのご両親なりの人生があり、出来事があり、あるいは祈りがあったんだと思うんですね。で、ヤベツという人の名前は悲しみを作るという意味です。英語ではソロメーカーですね。悲しみを作る、そういう名前を付けられるとどうしてなのかなとこう思うんですね。で、この4章の9節を見ていただきますと、お母さんがですね、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名を付けた。何の悲しみがあったんでしょうか。人生に辛いことがあったんでしょうか。あるいは彼女の親戚や友人の中に何か辛いことが起こったんでしょうか。あるいは彼女はものすごく霊的な人で、その当時のイスラエルの国を憂えて悲しみを感じたんでしょうか。どちらにしてもこのヤベツという名前、その意味そのものというのは、名付けられた人にとってはあまり嬉しくないですね、名前であったんですね。しかし幸いなことがありました。これは彼だけではないと思います。彼のご両親や彼の家系や彼の部族や彼の民族が彼に大きな助けをしました。それは彼はそういう名前の中でですね、自分の人生が祝福され幸せになるんだという信仰を持ったということです。皆さん、物事には制限というものがあるんです、ね、子供の頃ですね、身長を測るときに少しでも高く見せようと思ってこうしたことを覚えてます。皆さん覚えてますか。年を取りまして、少し重くなってきますと体重計に乗るときに少しでも軽くしようと思って飛んでるような雰囲気になりますが、あんまり変わらないんですけど、人間はいろんな努力をするんですが制限というものがあります。しかし信仰の成長には制限がないんです。もしあなたの信仰が何かどこかで止まってるとすれば、成長が止まってるとすれば、それは 100% あなたの責任です。神様のせいじゃありません。神様はあなたの信仰を成長させようとしています。そして信仰が成長していくというプロセスの中で何が関わってくるかというとですね、その人自身がその人の人生をキリストにあってどれだけ信じることができるかということです。ヤベツという人はものすごく信じたんですね。今日のクリスチャンたちの多くの問題は、イエス様をせっかく信じて神の子供とされているのに 自分の人生を大胆に信じて祝福しようとしないということです。例えば皆さんが道に迷った時どうなさいますか。私は必ずこうするんです。私は必ず目的地に行くことができると宣言します、ね、時々バカに思える時がありますけど、でも宣言します。つまりそれは道に迷ったとか何か妨げが来たということが神様が私のために準備された祝福を奪う理由には決してさせないということです。聖書の中に生まれつきという言葉が出てきます。例えば生まれつき目が見えなかった方、生まれつき足が不自由だった方、生まれつきという言葉の意味はですね、もうこれはしょうがないんだということを私たちに教えます。もうその人の人生というものは何らかの形によって制限されてしまって、それ以上良くならないんだ。しかし聖書を見るとこの人たちがイエス・キリストに出会って生まれつきというその壁を打ち破っていくんですよ。ここが素晴らしいんです。あなたはこれが生まれつきだからしょうがないと自分の人生の中で自分の能力の中で自分のいろんな物事の考え方の中で決めつけている部分ないでしょうか。もしそうであればあなたは騙されています。あなたは神の家族の中にいながら素晴らしい天の父を知らない孤児です。イエス様おっしゃいました。私はあなた方を捨てて孤児にはしない。つまりあなたは私にとって、父なる神様にとって素晴らしい息子であり素晴らしい娘であるということです。私は最近こういうことを考えるようになりました。自分の父親と対面することが長くなりましたのでね、ふっと思ったんです。私が自分の父に対してどういうイメージを持つかということが私自身に対するイメージにつながるということです。もう少し分かりやすく言うとですね、あなたがあなたのお父さんやお母さんに対して素晴らしいイメージを持つならば、あなた自身に対しても素晴らしいイメージを持つことができます。多くの人はこう言うんです。私はねもうダメな人間なんです、だって私の親もダメですからねとか言うんですね。親の責任しようとします、ね、あるいはそういう表現を使います。でもそれはまさに悪魔によってあの偽りの父によって騙されています。あなたはイエス・キリストを信じてあなたの人生は生まれ変わることができたんです。そして生まれ変わったあなたは孤児であってはいけないんです。素晴らしい父を知ることによってあなたは自分の人生が素晴らしいと信じられるようになるんです。だってそうでしょ、貧しい子は自分のセルフイメージが低い、ね、悲しい子は悲しい父を持ってます。素晴らしい息子や娘は素晴らしい父母を持ってます。あなたはこういうでしょう、でもね私のお父さんお母さん見るとそう思えないんですよとかですね、まあ、夜中を見るとそういうふうに考えられないんですって。そうでしょう、もちろんそうです。私自身も父親ですけども、自分がいかに不十分であるかということをいつも感じています。完璧な人はおりませんね。でもだからこそイエス様はあなた方の天の父は最高の方だということを私たちに表そうとしておいでになったんですよ。そしてあなたのうちにいらっしゃる聖霊様はアバ父ともう毎瞬毎瞬あなたのうちで祈っていらっしゃるんです。あなたの父なるイメージが変えられるように、悪魔によって植えられた間違ったイメージが取り崩されるように、あなたが思い込んでいるイメージが革命を受けて変革されるように、あなたがああ私の父は素晴らしい方なんだと分かった時に誇りを持って、私はあの父親の素晴らしい息子なんです、あの父親の素晴らしい娘なんですと告白できるんです。実にですね、このヤベツという人の素晴らしさは、自分の人生の中に働いてくださる神様が良い方であるということを彼は徹底して信じたということです。ですから彼は一つのことを大胆にやったんです。この9節にあります、あごめんなさい10節ですね。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。ただ単に言ったんじゃなくて呼ばわった、叫んだんです。イスラエルの神よと。これはこういう意味ですね。ヤベツにとってイスラエルの神という表現は 個人的な神なんです。漠然としたいろんな神々じゃないんです。私は皆様に祈るときに、昔こういうふうに聞いたことあるんですね。祈るときにね、聖書の中に天の父なる神とか書いてるでしょ。でも教会の人はほとんどイエス様と祈ってました。で、私聞いたんです。論理的におかしくないんですかね、イエス様と祈って最後イエス様のお名前によって祈りまして、なんかおかしいと思うんですけどって言ったことがある。確かに論理的にはおかしいんですよ。でもその時に言われたことはこういうことです。なぜイエス様と祈るか。それは私たちの信じている神はこの世の諸々の神々とは別であるということを明確にするためですと言われました。そしてイエス様と呼びかけるときに私たちの神様に対するその関係というか、そういうものが生き生きとしてくる、つながってくるんです。もしあなたがですね、今の時代そうですね、友達を呼ぶとき名前で呼びますよね、ほとんどね。で、私だから教会でもそういう呼び方を結構している教会がありましてですね、名前で言われても分かんないですね。その名字知らないから後で分からなくなるんです。でもそれはおそらく人間関係においては最も親しさを表現するやり方の一つなんだと思います。だから私たちがイエス様という時に、それは父なる神様に祈っていることを指しています。聖霊様にと共に祈っていることを指しています。聖霊様と祈っても間違いじゃありません。聖霊様は神様ですから。でもそのようにこの呼びかける時に個人的な呼びかけとして祈ることが重要なんです。そしてヤベツは呼ばわったんです。小さなことで神様って言ったんじゃなくてですね、大きな声でイスラエルの神よって言ったんです。私が信じる、私の信じる神様よと言ったんです。彼は何を呼ばわったんでしょうか。三つのことがこの後出てくるんですね。一つは自分の人生の祝福を呼ばわったということです。人生の祝福を呼ばわった。ヤコブの手紙の1章の17節を開いてください。ヤコブの1章の17節です。ご一緒にどうぞ。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのである。父なる神様があなたに良いものを与えようとしておられる。もしですね、皆さん買い物に行ってね、ものすごい人だかりでですね、欲しいものがあって、お父さんがですね、行って買ってあげるからここにいなさいよと言って買ってくれたとします。でもすごい人でお父さんがそれを買ってですね、あなたの名前を呼んで、どこにいるんだって言ったら、あなたここですよって言わないですよ。ここにいるからって言ってね、もう飛び上がるかもしれません。こここここことか言ってですね、できるだけ大きな声で。皆さん、大きな声で呼ぶというのは神様が寝てるからじゃないんです。起こさな言ってですね、先週は寝てたみたいだから今日起きてもらうの困るとか言ってですね、あるいは神様がじっと聞いていて、声の大きい人に答えてあげようかなって、ものすごく真剣に大声で呼ぶ人を先に答えてあげようか。そうじゃないんです。それであれば宗教なんです。それであれば努力の信仰なんです。なぜ呼ばわるんでしょう。それは素晴らしいものを父なる神が用意してくださっているのを知っているので呼ばってるんです、ね、もう嬉しい時はね、みんな小さな声でじゃないし、大きな声出しますよ。ここにいるよとかですね、こここことか、私とかですね、それは与えてもらうものが素晴らしいからなんですよ。もし皆さんがですね、誰かがプレゼントをしてくれる時にもう中身を知っていてね、つまらんもんだなともし感じたらどうしますか、ね、どうぞって言われても、うん、ありがとうぐらいですね。でもそれがすごいもんだと分かっていたら、もうドキドキしてですね、もう顔もニコニコしてですね、もう手が勝手に動いていってですね、ありがとうとか言ってですね、もう中にはハグしたりとかね、もう飛び上がって喜んだりとか。そうですよ。ヤベツはなぜ叫んだんですか。それは頑張って叫んだんじゃないんです。神様が良い方であり、良いものをくださることを知っていたから叫んだんです。だから皆さん、そういう信仰で 叫んでください。そういう信仰で大きな声で祈ってください。神様は寝ておられませんし、神様は声の大きい競争しているのを私たちに与えているわけじゃないんです。そんなことをする必要ないんです。でもあなたは良いことを、良いものを私にくださるから、私はもう黙っておれないんですって。彼は叫びました、求めました。神を、私を大いに祝福してください。そういうふうに自分の人生をの祝福を求めたんです。彼はただ単に祝福を呼ばっただけじゃないんです。大いにと書いてます。大いにというのはですね、もうできるだけって意味です。神様が真実なことであるのを知っておれば、私たちはただ祝福を叫んで、そしてそれでいいんです。スンベ先生がある時、私にこういうことを教えてくれました。あなたが信仰を持って求める時、それが答えられたと信じたら、もう祈らないでよろしいって言われました。でそうですね、もう与えられると分かっているのに、ね、祈るっていうのは不信仰です。逆に信仰が来たらもう祈らなくていいって。私はそれを聞いた瞬間に真理が分かりました。あ、この先生真理してるなと思いました。その通りだと思いました。クリスチャンはどこか間違っていて、祈ったら祈り続けないといけないと思ってます。あなたが信仰が与えられたら祈る必要はありません。信じたらいいんです。そして受け取ったらいいんです。その次にするのは行動を起こすことですよ。彼はそのことを知っていたんです。なぜ大いにと祈ったんでしょう、叫んだんでしょう。それは彼がユダ族のリーダーであったからです。自分の祝福だけではなくって、部族が祝福されなきゃいけない、ね、全ての人が祝福されなきゃいけない。自分を通して他の人を幸せにするんだって。だから彼は大いに祝福してくださいと祈ったんです。あなたは神様から受ける恵みがあふれることを期待しますか。あふれていくならば、それが他の人を幸せにすることを知っていますか。であれば、あなたは喜んで他の人の助けをする人になるはずです。喜んで主に奉仕をする人になるはずです。それはできないとすれば、不信仰だからではなくって、あなたが神様が素晴らしい恵みをあふれるほどにくださっていることを信じていないからです。いや先生、それ不信仰じゃないですけど、かもしれません。不信仰じゃありません。無知です。無知です。真理の御言葉は聖霊によって開かれて理解する必要があります。分かった時に絶対に迷うことはありません。間違いないって、ね、間違いない。必ずその通りのことが起こるんだと信じられるわけです。彼は大いに自分の人生を祝福するよう祈りました。二つ目は、見てが私と共にあって、災い、あ、ごめんなさい、その前にこれ三つ目ですね。二つ目は、私の地境を広げてくださいますようにと祈りました。これは献身の祈りですね。つまり彼はですね、神様から祝福を受けるだけではなくって、他の人に使いたかったんです。その働きを広げてほしかったんです。もっと献身したかったんです。もっと他の人を幸せにできる働きをしたかったんです。もしあなたが主を愛して主に奉仕して仕えていきたいんであれば、今のあなたのスケジュールで、今のあなたの考え方でやるのはもうダメです。あなたのスケジュールを変えない限り、あなたが時間を取り分けない限り、あなたがそれを決意をしない限り、地境は広がりません。あなたが朝起きる時間を変えないといけないかも分かりません。あなたが自分のために使っていた時間を10分でも減らす決意をする必要があるかも分かりません。この時間には私は本を読むんだとか、学ぶんだとか、この訓練を受けるんだという決心がいるでしょう。それが地境を広げることです。自分が同じようにやっていて、同じように続けて、より大きな働きができるなんていうのは、これは間違いです。棚だってそうでしょ。棚があってですね、新しいものを置こうとすると古いものを取り替えないといけないでしょ。つい先日、私は自分の、机の後ろにある本棚を見ながら思いました。この1年の間に並んでる本が随分変わったなと思いました。ほとんど変わりました、ね、そしてそれを見てこう思ったんです。ああ、私は神様の恵みによって成長させられているんだと信じました。もし10年前と同じものが並んでいて、同じものが置かれているならば、私は全く成長していない。もちろんこれは本だけじゃありません。 皆さんのご家庭はどうですか？主婦の方は思うでしょう。あなたの台所は進化してるでしょ？10年前と全く同じではないでしょ？もちろん大切に物を使うということはもちろんいいんですよ。でも何らかのものは変わってるはずですよ。それならばあなたがイエス様に従うあり方も変わるはずじゃないですか。20年前10年前と同じような時間で同じようなやり方で主に仕えているならば、あなたは地境を広げてはいないことになります。私は今日このチャレンジを差し上げたいと思います。それがあなたにとってどういうことなのかはあなたが祈ったらいいです。あなたが考えたらいいです。そしてヤベツは最後に祈っています。人生の勝利者になれるように。彼はここでですね、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますようにと言いました。これはこのまま読むとですね、何か自分中心の祈りのように聞こえます。私はこれを考えているときにこう思いました。彼はそんなこと祈ってないって。神様の大いなる祝福を信じて地境を広げようとする人が何の戦いや苦しみも経験しないなんてことは考えないはずだって。働きを大きくする人は必ず知ってます。戦いが増えるということ、苦しみも増えるということを知ってます。それを避けたいならば働きを小さくすればいいんです。時にはやめればいいんです。でも彼はそういう祈りしてません。これどういうことですか？つまりそういう戦いや苦しみがやってくるでしょう。しかし私から災いを遠のけとはどういうことですか？一つの面からだけ申し上げます。彼はこう祈っていると思います。神様、どんなに苦しいことがあっても、どんな戦いがあっても、私自身が被害者にならないように守ってください。被害者ということはね、その人自身の姿勢なんです。自分が何か損をする、自分が犠牲を払わなきゃいけない、自分がそれを受け止めなきゃいけないと考えた瞬間にあなたは被害者になります。しかしそうではなく、私の苦しみによって何かが前進する、私の悲しみや痛みによって誰かが力を受ける、私がこの10分でも長く主に仕えることによって誰かを助けることができるとすれば、あなたは被害者にはなりません。それは家族であれ、あるいは兄弟姉妹であれ、世界宣教であれですね、主に仕えている人々はそのような心構えを持っています。そしてそれが勝利者の道なんです。勝利者の道です。ヤベツは偉大な勝利者になりました。彼は人生のリーダーになっただけじゃなく、文字通りユダ族のリーダーになりました。今日あなたはあなたの人生のリーダーになるチャレンジを受け止めますか？自分の人生だけを考えて、それを守って終わるとすれば、あなたの人生は敗北者になります。なぜならばあなたは一番最後に、最後の一息を残してこの世を去るときに、私の人生は一体何だったんだろうかと考えてしまいます。宗教はあなたを助けることはできないんです。あなたの預金もあなたを助けることはできません。あなたの過去の功績もあなたをその時に助けることはできません。あなたを最後に助けることができるのはイエス・キリストの十字架だけです。イエス様の十字架によってあなたの罪が許されて永遠の命をいただくときに、あなたは勝利者として天国に帰っていくことができます。ヤベツは知ってました。私の信じる神は偉大な神、良い神。そしてヤベツという環境的な、状況的な、この限界の壁を私は恵みと信仰によって打ち砕くことができるということです。今日あなたの中のヤベツという考え方を打ち砕きましょう。そして大胆に信じましょう。大胆に信じましょう。主はあなたにとって良い方でいらっしゃいますから。イエス様を信じるんです。そして告白するんです。イエス様、あなたが永遠の命をくださった。そしてあなたが勝利をくださった。だから私を通してあなたの恵みはあふれていきます。お立ち上がりください。アーメン。感謝します。ハレルヤ、感謝します。アーメン、アーメン。ハレルヤ、感謝します。アーメン。今一緒に主を賛美しましょう。祈りましょう。アーメン、ハレルヤ、オーハレルヤ、オーラガサンバララシャラバララサンダララスローリア、オーリガハンダララスローリア。あなたの中にヤベシという名前の人はおりませんか？あなたの限界を妨げているそのヤベシという人はおりませんか？ しかしもう一人ヤベツという信仰を持っている人がいるでしょう。そのヤベツを今日イエス様の御名によって解放します。そして祝福します。アーメン、感謝します。アーメン、ハレルヤ、感謝します。今もう一度イエス様の御名によって私たちはイエス様と呼ぶことができます。聖霊によってアバ父と呼びます。その名前によってあなたの人生を祝福しましょう。あなたの家族を祝福しましょう。職場の友人たち、そして上司人たちを祝福しましょう。学校の友達を祝福しましょう。アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。おーイエス様、今大胆に呼ばわってください。そして主の前に賛美を捧げましょう。オーラがサンバラララシャラバラララサンダララスローヤ、あなたの皆によって祝福します。この人生を祝福します。兄弟姉妹たちを祝福します。家族を祝福します。私が出会う人々を祝福します。私と出会う人がみんな幸せになるようにしてください。勇気を受けるようにしてください。力を受けるようにしてください。おー主よ、感謝します。今戦いの中にいらっしゃる兄弟姉妹があります。いろんな本当につらい経験があります。あるいはもう老を惜しんで惜しまないでやらなきゃいけないことがたくさんあります。しかし主が上からの恵みを与えてください。励ましを与えてください。力を与えてください。私があなたと共にいる、私はあなた方を捨てて孤児にはしないと。アーメン、感謝します。アーメン、感謝します。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ、おー、ハレルヤ。イエス様信じます。イエス様あなたを信じます。おーハレルヤ、世に打ち勝たれた勝利の主よ、感謝します。アーメン、アーメン、ハレルヤ、アーメン。オーリハンダララス、オーリハンダララス、オーリハンダララス、カララス、ハンダララス、オーリハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。オーラバがサンバララサンダララスロリ。アーメン。アーメン、アーメン、アーメン。イエスは主。イエスは主。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい御交わりが 私たち一同と共にこの新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。